88.6.
FM 88.6.
FM Nobeoka.
さあ、続いてのコーナーは第1回目になります。レスパイトサービスアルタス提供うちのん。このコーナーでは第2と第4火曜日のこの時間にお届けしていきます。お家でのんびりとしてますか？楽しかったこと、嬉しかったこと、悲しかったこと、お話しできる相手は皆さんいらっしゃいますか？ほっとできる心の居場所が大人だけでなく子供たちにも少なくなってきています。年齢、性別、障害、国籍の違いに関わらず、地域の中で子どもたちが幸せに暮らしていくにはどうしたらいいでしょうか。このコーナーでは様々な子どもたちに関わる団体個人に登場していただきます。そういった今の子どもたちについて考えるコーナーです。今回は第1回目ということですから、アドバイザーのレスパイトサービスアルタス代表、相談支援専門員の堀之内健吾さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
第1回目ということで、なんか私もドキドキしてるんですけども。
そうですね、はい。
まあ、ではまずはレスパイトサービスアルタスということで、今までも何度かね出ていただいているので、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、どういったことなのか改めてご紹介をお願いします。
はい、ですね、まあ、レスパイトサービスっていう言葉自体を、うんうん、なかなか皆さん耳慣れない、
そうそうそう、
単語だと思うんですが、はい、まあ、レスパイトっていうのが英語でして、うん、まあ、休憩するとか、
はい、
休息するとか、うんうん、まあ、そういったような意味合いを持った言葉なんですけども、はい、うん、まあ、特にうちが子どもの施設、まあ、平たく言うと保育所ではあるんですが、はい、まあ、そういった育児とかいうところに、まあ、ちょっと疲れたなって思われるようなお母さんたち結構いらっしゃると思うんですけども、うん、そういった、まあ、日頃ちょっとこう育児、まあ、生活する中で、家事なんかする中で、たまには自分の時間も欲しいななんていう時に、まあ、うちの施設に預けていただいて、
はい、
で自分は、まあ、お買い物するとか、まあ、他のお兄ちゃんお姉ちゃんの参観日なんか行くとかいったような場合に使っていただく施設として、もう今から12年前になるんですが、
はい、具体的にはどういったお預かりの仕方なんですか？
具体的には
まあ、一時預かりとか、うん、月決めとか、ね、うん、一日とか、
そうですね、月決めの方が多いですけど、
うんうんうん、
一時預かりの方も何人も来られますね、
はいはい、何歳からなんですか？
何歳からっていうのはもう0歳からなんですが、まあ、あんまりでも小さいとちょっとね、まあ、児童福祉法の中では生後8週っていうのがあるので、
あ、はい、
うん、
まあ、でも8週から預けられるもんなんですね。基本その、まあ、法律とかね、
うんうん、
そういうものでは預けられるものはあるんですね。知らなかった、それは。まあまあ、結構もっと大きくなってない
と
ダメなのかな
って。やっぱでも6ヶ月とかね、
まあ、そうですよね、
まあ、首が座らないとなかなかっていうところはどこの保育園さんも一緒だと思いますが、
なるほどね、
まあ、一時預かりもう本当に短時間だけであれば、その8週目からっていうのだったら大丈夫
です、ね、かなりじゃフレキシブルに対応していただけるっていうことですね。
そうですね、まあ、もちろん突然ね、全然知らないところでポンって
困るでしょ、
いうのはね、なかなかお子さんがすごくもう泣いちゃって泣いちゃって、
それはまあちょっと、ね、これはまあね、ちょっと、うん、お預かりって言っても荷物と違いますから、
そうですね、
人の命預かりますから、うん、そう気軽にね、ちょっと、はい、いい一時間預かりっていうわけにはいきませんよね、
う
ん、
そうですね、
それはまあそうでしょうけども、
はい、
まあ、そんな形 で今の具体的に施設はどういったタイプのものがあるんですか？
うちの施設がですね、はい、まあ、レスパイトサービスアルタスっていうところが、まあ、さっき言いましたように、一時預かりなんかをさせていただく施設と、
はい、
まあ、兼用して、児童発達支援事業所をといって、まあ、まあ、ちょっとこういう言葉は使いたくないんですが、障害を持ったお子さんたちなんかも、うちの方にも、
はい、
うん、来ていただいたりしますね、
うん、はい、まあ、特性のある子どもたちというふうに、まあ、呼ばれていると思うんですけど、うん、
はい、
まあ、そういったお子さん方も一緒に楽しんでるということなんですね、
はい、
その他にもいかがですか？
まあ、あとは放課後クラブインクルっていうところで、学校に行った子どもたちが学校終わった後に お預かりさせていただく学童保育、
うんうん、
もしくは放課後等デイサービスっていう授業を、しております。
はい、それはどういうふうにどんなことしてるんですか、子どもたち小学生ぐらいになりますと。
ですね、うちの最大の特徴は、
はい、
忙しいお母さんたちなんかに代わって、
はい、
学校で出た宿題を見ましょうと。
いいじゃないですか、これやっといてほしいですね、一番、
はい、
一番やってほしい。
そうですね、
うん、
まあ、今学校の先生なんかもなかなか忙しいもんですから、
うん、
宿題やっても丸付けをねお母さんの方でしてくださいと。
あれ忙しいからなんですか。
まあまあ忙しいからって言ったらちょっと語弊があるかもしれませんが
まあ両方でしょうよね、
うんうん、
まあ親御さんも目が届くし、
そうです
ね、いいですわ
ね、まあ はい、ご家庭の中のやっぱり、はい、子供たちの様子っていうところも、
そうそうそうですね、
しっかりと見るっていう意味で学習っていうところでしてあげるっていうところがあるんですけども、はい、なかなかやっぱ働いてるとですね、
できない、
帰ってくる中もこの時間ぐらいなので、 そこからまた宿題を見てあげるなんて言ったら、うん、いつご飯作ったらいいんだっていう風に、
それはありますよ、
なっちゃう、うん、お母さん
たちが、ありがたいですね、うん、まあ、そういうのも見てくださるということなんですね。
は
い、
そうですね。
まあ、そういった形で3つの施設で、のタイプがあるということなんですね。
そうですね、まあ、うんうんうん、3つ目を今度はい、新しく作るその、まあ、この番組のコーナーのタイトルになってます、 うちの保育施設うちのんっていうところを、はい、今度、11月からスタートさせていただきたいと思ってますので、
はい、これをちょっと紹介はしてもらえないんですか。これは
これもですねまあ、その割とですね、ちょっとさっきも言いました8週、はい、生後8週というお子さんとか、
う
んうん、
はい、
まあ、やっぱり0歳、1歳、2歳といったお子さんたちがですね、ちょっと最近、まあ、延岡でも待機児童問題なんていうのが
今ですか、
はい、
この前まで行けてましたよね。
行けてたんですけど、最近ちょっとそのいう噂が、
はい、はあ、まあ、でも子供が増えてきたってことでもあるんですかね。
うーんですね、まあ、今全国的にね問題になっているなんていうかな、保育園落ちたなんてねいうような風潮がやっぱり延岡にも少しずつ出てきているのかななんて。
まあ、じゃあそういった方には、まあ、一時預かりであったり、まあ、いろんな形で参加していただけると、
そうですね、
ご利用いただけるということでもあるんですね。
はい、
うんうんうん、
まあ、いったようなちょっとそういう少人数保育に特化した、
はい、
施設を今度、立ち上げようと思ってます、
ね。うん、これのうちのんっていう、ね、意味どういう意味なんですか。
うちのん、うちでのんびり。
なるほど、うちのいい、素敵、
はい、
いいですないですか。自分家以外でもね、うちでのんびりできるような場所があるっていうのは、
そうですね、
本当いいですよね、はい、子供たちの心の拠り所になりますよね。
まあ、今子供たちもですね、まあ、いろんなご家庭の事情があるので、
はい、
お家の中でやっぱりこうちょっと居場所がないなと、
うんうん、
うん、お母さんも、まあ、変な話、母子家庭のね、
うん、
ご家庭なんか、お母さんなんかがやっぱり夜遅くまで一生懸命働いてて、
うん、
で子供たちが、まあまあ、その1歳2歳の子はもちろんあれですけど、
うん、
小学生ぐらいの子 もうすぐ来年小学生なんだっていう子なんかでもちょっと一人でご飯食べてたりとか、
うん
うん、お家に帰っても誰もいなかったりとか、おじいちゃんおばあちゃんたちもすごく遠いところに住んでるとかいった時にですね、なかなかこう子供たちが居場所が
そうです、ね、
お家の中にな、
うん、
まあ、なくなってきているなっていうところ、地域の中になくなってきているなっていうところで、
うん、まあ、そこで、まあ、代表 の堀之内さんがいらっしゃる、こういった施設を利用されるといいということなんですよね。で、まあ、堀之内さんは相談支援専門員でもいらっしゃるということなんですけど、はいはい、もうなんか本当にこう元気なお父さんでありお兄さんという感じしますよね
そうですね、まあ、相談支援専門員っていうのは、うん、さっきお話少し出させていただきました、
うん、
障害を持った子どもたちに対して私の方で、まあ、こういったような悩みがありますとか、お家の中でやっぱり荒れてますとか、
うん
うん、そういったような学校の勉強もなかなかついていけないんですなんていうようなご相談をですね、私の方で、聞かせていただきまして、まあ、ちゃんと、国の制度にのっとったこれ制度なんですけれども、
はい、
私の方で計画というものを作らさせていただいて、まあ、うちのもちろん施設だけではなく他の、児童発達支援事業所であるとか他のことでサービス事業所であるとかといったところをご紹介させていただきながら、その子のですね、特性を、
うん、
生かしながら、
はい、
うん、 まあ、楽しく、
うんうん、
まあ、さっきも言ったように居場所になれるような、
素敵、うん、
ことプランニングさせていただくっていう仕事が私の仕事です、
ね、なるほど、はい、今大きなお子さんでした。何歳ぐらいの子もいらっしゃるんですか。
今が中学生ぐらいですね、うん、中学3年生が一番大きいところです。
12年やっておられるってことは、うん、もう当初の子供たちも大きくなっておられるでしょう。
そうですね、
まあ、卒業してしまった子たちもいるでしょうけどね、う
ん、まあ、もちろん、うん、あの、まあ、中学生にもなったら部活とかで、うん、なかなか忙しいっていう時があるんですけど、うんうん、まあ、でもテスト勉強、ね、とかにしに来るとか
別に家でやればいいのに、
いやいや、やっぱり
わざわざ来るんですね。
わざわざ来て、
うん、
ちょっとあの僕らも何か教えるわけ、教えられるわけではないんだけど、うんうんうん、ちょっと集中して勉強したいなって。
なるほど、うん、でもそうやってやっぱり心の拠り所となっている場所になってるんですね、もうそこは。
まあ、あのおかげさまで、うん、あの長く来てくださってる子どもたちもいますし、
はい、
うん、たくさんの方々、子どもたちがですね、今もあの通っていただいてます、
ね、嬉しいですよね。こういった施設の、あの設立するきっかけってどういうことだったんですか。
きっかけがですね、まあ、あのもともと、まあ、さっきも言いましたように私の、あの障害を持った子どもたちっていうところなんですけど、はい、まあ、私の娘が実はあのダウン症という障害を持ってまして、でもう当時、まあ、今それこそ中学生なんですけれども、あの10年前ですね、12年前っていうところはやっぱりこう障害児を預かってくれる施設がなかなかあのなくて、
はい、
うん、で自分たちもやっぱりまだ若かったもんですから、
うん、
うん、仕事もだし遊びたいなっていうのもあったし、はい、それこそレスパイトできるようなところは何かないかなっていうところで、ないんだったら自分たちで始めようって言ったのがきっかけですね。
すごい、うん、ご自身が求めてたことを実際形にしても12年もやってこられたということなんですね。
うん、細くやってますね。
いやいや、でもそのおかげでやっぱ助かってるお母さん方、お父さん方で、何よりも子どもたちでしょうね、まあ、楽しんでいく、うん、行ってると思うんですけど、
はい、
まあ、こういったお話、あの毎回毎回第2第4のこの時間にお届けしていきたいと思いますので、うん、
はい、
じゃあ今後どうですか、どんな風にやっていきたいとか。
今後、
はい、
この
番組に、じゃあ番組のことにしましょうか。
あ、番組のことについて、
はい、
そうですね、まあ、あのたくさん の, です、ね、あの子供に関わる方って、
うん、
もう延岡にも
います、
たくさんいらっしゃると思うんですよね、うん、
はい、
その中で、まあ、自分ところ の, あの目の前にいる子供たち、こんな風にして頑張ってるよとか、
はい、
もしくはちょっとこうなんか悩んでるみたいだとか、うん、なんか寂しそうだなとか困ってるなとかいうような、いっぱいたくさんあのそういう子供たちがいらっしゃると思うので、まあ、そういった関係する、人たちに来ていただきながら、今の子どもたちどうしていったら、地域の中で健やかに、うん、こう幸せに暮らしていけるかなっていうところをちょっと皆さんとお話しさせていただきながらですね、
はい、やっていきたいもんですよね、うん、で次回は25日17時30分からお届けしていきます。でですね、このコーナーの最後には、堀之内さんおすすめの一曲ということで、はい、童謡をおかけするということでお別れでございますので、はい、ではレスパイトサービスアルタス代表の相談支援専門員、堀之内健吾さんからの今日の一曲はちょっと曲紹介してこのコーナーを閉じたいと思います。
あ、そうなんですね、
はい、
あ、なかなか、
はい、
でしたね、はい、はい、ですね、ゆきさおりさんと安田翔子さんの、デュエットですが、
はい、
夕焼け小焼け。
それでは皆さんまた25日に。
夕焼け小焼けで日が
Stay tuned to FM Nobeoka.